預かるよな。
プロジェクトワンサイズオリジナルソングらしさ、 iTunes ストア、 Apple Music、 Google Play Music、 LINE Music、 レコチョク、 music.jp など各種音楽配信サービスでの取り扱いはもちろん、 Amazon デジタルミュージックでは CD も発売中。あなたに寄り添う僕らの歌をめっちゃ聴いてもらえたら嬉しいな。
加瀬浩二です。
平井雅之です。
あ、今日平井さんはなんか楽しそうな顔をしててよかったよ。
あのね、ようやっとあの 4DX で映画を見られたのね。
おう、ようやっとっていつぐらいからいつか見たいと思ってたの？
あのね、実際見たのはレディープレイヤー1なんだけど、本当はねパシフィックリムのアップライジングをね、4DX で見たかったんですよ。
おう、
そしたらなんか公開が確か4月頭ぐらい、であしばらくやってるんだろうなって思って、あ、ちょっとタイミング合うまでちょっと時間が合わないなって思ってて、で、あ、時間ができた、見に行こうって思ったらもう 4DX でやってないの。
ああ、あるね、あるある。
やっぱりね、まだまだ取り入れられた技術が、まあちょっと、まあ、技術を取り入れた映画館が少ないっていうのもあるし、
3D とかもね、走りの時はそうだったね。そうそうそう、 3D 上映の期間はこんだけですよっつって、で普通上映はまあありますけどみたいな、なんかあったね、
だから2週間ぐらいで入れ替わっちゃうんだよね。しかも、あのパシフィックリムアップライジング、レディープレイヤー1、あとアベンジャーズの新作がもう立て続けに公開されてるから、もう特会引っかいなわけよ、4DX が、
でも、まあ、4DX が特会引っかい、
そう、特会引っかいなんだけど、まあ、ようやくそのレディープレイヤー1で 4DX で見に行けたわけよ。そしたらもうガッコンガッコン座席動くし、
ガッコンガッコン、
あのプチャプチャってこう風
が、血しぶきが風、そうそうそう、なんか、ね、風とともに感じられて、
だから
リアルだね、もうリアルだね、
リアル、
もうリアルだね、
そうリアルなんだけど、
血しぶきは飛んでこないだろうけど、
飛んでこないけどべっちゃべちゃになるよね、見終わったと。
なるよね。
なんかね、そのなんだろう、動きが誰目線なのかっていうのはちょっと気になった。なんか観客目線でしかない、あの座席の動きがね、
まあ、一応だからお客さんは主観で見てるわけだから、
ただあの主人公とかに感情移入して見てると、 あれここなんで動いたみたいな、あの画像が、あのなんか何か建物がガコンって揺れるのに合わせて動いたりするので、主人公がいないところでね、なんか急にガコンってなったりとか、あ、これ誰目線みたいな誰かの視点みたいな、
なんかいや視点はカメラの視点でしょ。
あ、そうそうカメラの視点で
言わんとしてることは分かるけど、もう平井さんが主人公の方に気持ち入りすぎちゃってるから主人公いない時に俺いないみたいになっちゃってるんですよ。そうそう、
なんかあれって不思議な感覚になるんだけどね。でもそれでも楽しかった。
そこまで入っちゃう、
でやっぱりね、そのアトラクション本当に、ただ思ったのはシートベルトみたいなのがないから、安全装置みたいなのがないから、これ揺れすぎて落ちるんじゃないかってちょっと不安になっちゃったよね。
あ、
やっぱりなんかこうアトラクション慣れしてるというか、遊園地とか行って、あのこういう座席が動くものってかっちりあのシートベルトするじゃん。
まああるよね、
それがないから、もうおこれずり落ちるずり落ちるみたいな座席から、でドリンクもホルダーがあって横に置けるんだけど、飲むタイミングが次揺れるかなって思うから開けられないのね。飲めないの、揺れたらもうバチャーンってなるから、あ怖い怖いと思ってもう静かなシーンでこう、あ今だって月を見てる。それもまたスリリングで楽しかった。
すげえぜ、興奮具合が文明開化だぜ。
いや、やっぱりね、一度は体験してみたいって思ってたから、
もうなんか、どちらかというと映画作品よりは 4DX を見に行ったみたいな。
あ、そう。まあ、作品もね、あのレディープレイヤー1っていう作品が、なんかあのまあそのなんだろう、作品自体があの入り込む、あの 電脳世界に入り込むみたいな、うん、あの作品だったから結構馴染んでたとは思うんだけど、うん、だからそれも相まって、うん、楽しませてもらった、うん、
よかったね。
そんな最近
よかったね、うん、僕は今もう平井さんの話の中で一つ発見があったのは、うん、揺れる揺れる座席から落ちないようにしなきゃって思うわけじゃん、うんうん、それでこう横のドリンクホルダーのある肘置きに捕まろうとするときに横の女の子と、うん、あーってなったら楽しいなってちょっと思ったね。
そうね、ただね横誰もいなかった。
うん、うん、違うんだよ。平井さんがどうだったか知らないんで、うん、僕が言ったらそうなったらいいなっていう希望を言ってんの。
そうね、うん、でも横誰もいなかったから肘置きをねしっかり掴んで終わったよ。
それは楽しみ方としてはリッチだったけど、うんうん、僕が行った時に横に誰もいないとは限らないだろ。
まあね、それはね、
僕は別に、うん、それで場合によっては横の知らないおじさんと、うん、ってなったとしてもそれはそれで楽しいと思うからそれでもいいよ。
ちょっとすいませんね、
横に誰もいないのはちょっと そこはね僕としてはちょっと切ない、ね、むしろ誰かいてほしかったと思う、う
ん、おじさんでも、
うんうん、でもよかったよ、もう平井さん、うん、大興奮してるから、うん、今回も大興奮をお伝えするために一回落ち着いて本編に入りましょう、うん、それでは今回もお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリ
ープロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも、そういえば最近映画館行ってないな。昔は一人ぼっちでも結構映画館行ってたんだけど、ちょっと寂しい気持ちになった。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、最近は映画館、まあ、久々に行って楽しんできて、でやっぱり DVD も借りて楽しんでます。あんこ大好き声優平井正幸です。
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい、
じゃあ今回もね、うん、早速コーナー
お
じゃなくて、
あじゃない
の、今回久々にね普通のメッセージが来ましたので、うん、ちょっとそちらを読んでいきたいと思います。
はいな、
ラジオネーム小麦さんからです。こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しみに拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
前回のボイスドラマも面白かったです。
どうもです。
少し前のことになるのですが、はいはい、LINE アットの方で平井さんのいいところを伺っていらっしゃいましたね。
うん、
まあ粕谷が伺ったのでね、伺っていらっしゃいましたね、うん、他にどのようなご意見がおありにすごい敬語がいっぱいで僕が読みづらい他にどのようなご意見がおありになられたのかなとも思っておりましたので、もし差し支えなければお聞きさせていただきたいなと思いました、
はい、
ということで、遡ること数ヶ月前、うん、2017年の年末ぐらいにですね、
はいはい、
まあ、LINE アット、僕らの LINE アットがあるんですけど、うん、そのプロジェクトワンサイズの LINE アットの方に粕谷からメッセージとして、その友達の皆さんへ、
うん、
ぶっちゃけ平井正幸のどこがいいっていう
ぶっちゃけすぎだ、
まあ、そういう聞き方じゃなかったけど、うんうん、まあ、平井さんのいいところ、皆さんが思う平井さんのいいところを聞かせてほしいな、うんうん、で、まあ、僕は僕なりにそれを得てこう平井さんの良さを引き出す何かを作りたいなとかいろいろ思ってたから、うん、平井さんのいいところ、いいと思うところを聞かせてみたいのを LINE アットの方に送ったわけですよ、
うん、いやありがとうございました。
で、まあ、お返事くれた方もいたんですけど、うん、確かにね、LINE アットは僕らから送ってみんなが返信それぞれしてくれたけど、うん、みんなの返信を発表は全然してなかったから、
ああそうね、ここにやり取りしてただけだからね。それ
で僕のリサーチだから、うん、僕が知れたから終わりだったんだけど、うん、あ確かにその、ね、自分が平井さんのこんなとこ好きっていうのを送った側としては、
うん、
みんななんて答えたみんななんて答えたってちょっと気になるのは確かになって思ったので、うん、こういうメッセージをいただいて、
うん、
ああそんなこともありましたねって思い出しましたよ。
うん、
でまあ、LINE アットプロジェクトワンサイズの LINE アットなんで平井さんも見てるとは思うんですけど、
うん、
平井さんはそのなんか何人かからもらったこの平井さんの平井さんのここがいいっていう、う
ん、なんでカッコ笑いなんだよ、訳
するとあなたのここが好きっていうちょっとしたラブレターみたいな
出れるじゃないか
そういうメッセージを何個かもらって、
うん、ありがとうございます。
なんか、
うん、
今もう何ヶ月か経ったけど覚えてるやつとかある？
そうね、やっぱり笑顔がっていう、笑顔がいい、笑顔が素敵みたいなことを書いてくださってる方がいっぱいいて、うん、いやありがたいなって思って。
まあそうだね、うん、笑ってたら可愛いから。
そうね、
うん、
そうね、
うん、男も女もそうですよ、笑顔が、笑顔が一番やっぱ素敵であるべきですよ、うん、そうそうそう、そう思うよ、
うん、あとやっぱり素朴、まあナチュラルだったりとか、あとなんだろう、
普通、
普通って普通、まあ普通なのかな。
いやいや、だって、まあね、みんな、うん、みんなが思う平井さんのいいところはって聞いたら、
うん、
素朴、普通
なんそのまま
って返ってくるわけだから、ね、みんなはいいと思ってくれてるんだね。
うん、あとね、あとそうだよね、見た目見た目、いやちょっと意外だったんだけど、その見た立ち姿がとかいいとか、なんか実物の方がかっこいいですとか、
あー、あったね。
そう、なんかそういうなんていうか見た目的なお褒めの言葉がちらほらあって。
あ、確かにあったね。
いやかっこいいって言われるのなかなか慣れてないもんで、いや言われるとで照れますね。
まあね、
嬉しいし。
ただ、うん、一個僕はそれで気になっちゃったのがね、
何、
あの、まあ、僕がアイドルのこととかを見てた時とかも結構思うんだけど、
うんうんうん、
あの実物がかっこいいのはすごくいいんだけど、
うん、
自撮り下手なんじゃないって思っちゃって
まあ、ね、
そこはある意味で の, その向上心を向けられるポイントだなって思った、
うん、
でよくさ、あの長所と短所は割とコインの表裏みたいなこと言われてさ、うん、あの自分がコンプレックスだなって思うところが他の人にとってはすごくいいと思うところだったりもするように、
うん、
他の人が褒めてくれるのの裏側に何かもうちょっと自分の弱点とかも見えてくるんじゃないかなと僕は結構思ってるから、
うん
うん、僕はでもまあその意見は今まで忘れてたけど、
うん、
確かに自撮りもうちょっとなんとかしたらよくねとは僕はいつも思ってる、
うん、
ね、こっち側からは思ってる、
うん
うん
うん、あと、まあ、あと向上心とか、
あ、うん、
あるね。
まあ向上心なければやってらんないからね、うん、
あと意外だったのが育ちの良さっていうのがあって、育ちの良さですかってそんな僕はそんなにこう、
まあ、
裕福な家庭ではないですよ。
あのその裕福度合いかどうかは知らないけど、ね、うん、言ったらまあ、うん、あのいい意味でも野生ではないよね。
野生ではない、
温室だと思うよ。
そう、
ね、なんかそのまあ優しいとかそういうのも多分含まれるけど、
食うか食われるかそれが世の中の掟じゃみたいな、
そ
ういう感じではない。
そう、環境として、うん、どこにいたか実際は知らないけど、
うん、
なんかこうあんまり
山にいた、
殺伐としていない、
うん、山のふもとにいた。
そう、でしかも
山のほとりじゃないよ、
山の中じゃなくて山の中なんで自分が言いたい時だけご了承してくるんだ。こっちから琵琶湖のネタ振ったら全然帰ってこないくせして、自分が言いたい時だけで、そのだから山の中じゃなくて山のふもとで、
うん、
なんていうか農耕民族的な育ちだよね。
そうね、
やっぱそう、その素朴 とかね、うん、そういうところでやっぱなんかこうギラつき度合い、ギラつき度合いみたいな多分なかったじゃん、一個も、
うん、
こう野心を秘めてるとか、うん、そういうのってあんまりなくて、うん、なんかな そのままの平和な感じがいいみたいな、うん、意見が多分あったから、
あ、
だから多分そうなんだろうなって思う、うん、こうなんかね、
うん
うん、
だから自分は村で、そなたは山で暮らせ、じゃあ僕は麓で暮らしますって。
え、それ何、ん、
え
どういうこと
ということでね、
どういうことか教えてよ、
ね、やっぱりね、
どういうことか教えてよ、ね、
幸せな気持ちにさせてくれる
ね、ねえ、ねえ、どういうことか教えてよ、
え、
ちょっと待って、今のはごめん、本当に意味が、どういうことだ、
え、
ん、
何何
ええ
なんかあった
何怖い怖い怖い怖い
怖い怖い怖い怖い
え何やだやだやだ怖い怖い怖い怖い怖い何何何何
いいパターン
どこ行ったんだよお前勝手に放り投げてんじゃねえよ、うん、まあよかったよでも、うん、いろんな意見をもらってね、
うん、
で、みんなまだまだ平井さんのことを好きでいてくれて、平井さんがどんどん売れたら、私平井さんのこともっと前から知ってたからっつってお
やおや
自慢してもらえればいいなって思いますので ねぜひこれからもどうぞよろしくお願いします。 LINE アット懐かしいな。あの、うん、存在はしてるんだけどね、
うん、最近そんな、
うん、なんか、まあ、飽きた、飽きたのかな、みんな飽きたの、みんな飽きただったらもうやめようかな、
そんな
僕あのほら収録時には言ってないけどみんなが聞いてる時には知ってる通りプロジェクトワンサイズの公式ツイッター止めたじゃん。で、平井さんには今初めて言ったんだけど
知らなかったよ。
いや、知らなかったよ。収録の後に言おうと思ってたの。で、その
衝撃の事実
だけど、うん、ちょっと流れ的にできちゃったから、そのちょっとね、あの必要ではないもの、また別のやり方の方がいいと思うものに関しては、
うん、
なんかちょっと惰性で続けるのはやめようかなっていうのも最近思ってるので、LINE アットもまあ惰性でやってるんだったらやめちゃってもいいかなと思ってるけどね、話を変えます。
はい
続いてはこちらのコーナー、僕の私の週刊実話。
最近私の、昔から僕の、誰にも言ったことはない、もしかしたら自分だけかも。
なんで怖い話風なんだよ。
そんなみんなの習慣についてこっそり報告し合ってみようというコーナーです。
はい、今回は、
はい、
こちらの方からメッセージをいただきました。
はいはい、
まゆみんさんからです。
ありがとうございます。
平井さん、加瀬谷さん、こんにちは。
こんにちは。
新コーナーが続々と発表され、お二人が楽しそうにしているのが感じられて、こちらもウキウキしています。
どうもです。
習慣というより癖みたいなものがあるのですが、
うん、
私は可愛いと思ったらその可愛い赤ちゃんや動物のおでこをクンクンしたくなります。
は
あ、細かく言うと、うん、おでこというよりおでこの少し上の人で言うところの生え際あたりなのですが、
はいはい、
大体において可愛いものは抱っこしたくなり、抱っこするとちょうど自分の鼻あたりに赤ちゃんや小動物の頭がきます、
うん、
もう可愛くてたまらんってなってつい頭にスリスリしたくなり、うん、その流れで匂いを嗅いじゃうのです、
うんうんうん
うん、赤ちゃんの匂いはほんのりミルクの匂いがするし、犬や猫も甘い匂いがするのでやめられません、
うん、
抱っこしている間はほとんどクンクンしています、
うんうん、
ついでに言うとクンクンしてから見下ろした時の顔も、あ、頭もか、うん、顔も、うん、見下ろした時の頭もおでこが強調されてめっちゃ可愛く見えるんです、
うん、
今まで人に話したことはありませんが、同じような癖のある人はいるのでしょうか。そんなに特殊な感じはしていませんが、お二人はそんな行動をどう思いますか、ということで。
はい、わかる。
超嗅いじゃうというね。
めっちゃわかる。あ、やっぱね、僕も甥っ子めいっ子、果てはあのいとこもあの小さい頃抱っこしてたんだけど、
うん、
いやー、やっぱね、あん、まあ、がっつり嗅いだことはないけど、
うん、
やっぱりいい匂いはするなっていうのはすごい感じてて、
うん、
だからやっぱり抱っこするとちょうど頭が、ね、鼻のところに来るから、
うん、
つい手嗅いで、あっていうのはある、わかる、
うん
うん、
あるよね、
うん、
あるよ。だって僕らだってさ、
うん、
まあ平井さんは特にだけど、僕もまあまあ大抵の女の子を抱きしめたとしたら、
うん、
鼻の下あたりに頭が来て、
う
ん、やっぱ頭皮あたりを嗅ぐし、
うん、
まあ、僕は頭皮以外にも嗅ぐけど
おや、
本気、うん、本気だから、僕のフェティシズムは本気だから、
うん、
嗅ぐけど、
うん、
でもやっぱね、赤ちゃんの匂いとかは特にね、好きな人多いよね。
うん、やっぱりね、ほんわかするよね。
なんだろうね、でも、うん、
落ち着くね。
なんだろうね、
うん、
うん、
なんかいいよね。
ただ、
うん、
まあ、それこそ僕らは男の子だから、
うん、
物心ついた頃に まあ、親だったりおばさんだったりに匂いを嗅がれるのは超嫌いだったけどね。
あ、そう、
はい、
へえ。でも思い返し、あん、あるかな、あったかな、
うん、
うん、覚えてる、
うん、
へえ、うん、そんな、うん、あれとかな。あ、でもまあ、
僕は物心ついた頃から匂いというものそのものについてすごくこだわりがあったのかな。
うん、
自分が匂いを嗅ぐことと、
うん、
匂いを嗅がれることが嫌なこととかは、
うん、
幼い頃からずっとある。
ああそう、
うん、まあ、
うん、
あのイケメンに限るじゃないけど、
ほう、
可愛い子に限っては何でも OK だけどね。
あ、あとね、ぬいぐるみの匂いを嗅ぐっていうのすごい、
あ、
ある。
あ、
ええ
、
小さい頃その家にあったぬいぐるみを、
うん、
スンスンしてた。
あ、それは、うん、あのいわゆるライナス毛布とかそういう感じでしょ。
あ、そうなのかな、
うん、なんか多分自分の匂いとか家の匂いとかが染みついてる、うん、その布的なものとかは、
うん、
多分ね。
あ、そうね、
自分が安心するっていうのはあるよ、
うん、
だ本能だけで言うと、
うん、
あの自分とか家族の匂いっていうのは基本的にその、うん、自分の安全空間の匂いだから、
うんうん、
多分大概の人が家の自分の家の匂いとか、
うん、
自分の家族の匂いが好きっていうのはあるはず、う
ん、好き？
いや僕は平井さんのことは別に。
あ？
あんって何？
ぬいぐるみの匂い。
平井さん、
え？
これ、
うん、
音声でお送りしてるから、
うん、
このモーション的なの何かしら振ってくれないと、
うん、
どうにもできないよ。
あ、そっか。ここにカスヤのぬいぐるみがあります、
はい、
この匂いは好きですか？
いいえ。
嫌いだ。
はい、
残念。
僕の今の話をどこまで聞いててくれたか分かんないけど、
うん、
そういった意味で僕はあの自分の匂いとかはさほど好きでもない。
うーん、
うん、
そっかそっか、
うん、
うーん、
なんか、うん、まあまあ、あの枕とか、枕とかが他人の匂いしてたら嫌だけど、それはすげえ嫌だけど、でも、まあ、別に自分の匂いが好きとかはないね。
うん、
それよりは、だその、うん、ぬいぐるみとか、毛布とかで言うと、洗剤の匂いが好き。
ああ、そうね。
洗剤の匂いとかをしててほしい。あ、だからその、で、その洗剤とかさ、
うん、
そういうものに関しても系統はあるけど、
うん、
でも何パターンもあるわけじゃん、メーカーとかによって、うん、だから好きな洗剤の匂いとかは結構あって、
うん、
でそれが洗剤の匂い一括りだと一つなんだけど、
うん、
お前んちの洗剤の匂い嫌いとか、
あ
この子の家の洗剤の匂いすごい好きとか、
うん、
そういうのがいろいろパターンはあるよね、
うん、
でそういうのを積み重ねてその人の家の匂いとか、
うん、
その人の体の匂いとか結構出来上がってくるから、
うん、
それで結局君の匂いが好きだよって君の匂いが好きだなってなる。
鼻息荒いね。
なったり、
うん、
あちょっとごめんちょっとごめんって、
うん、
匂いが無理だわとか、
うん、
そういうことになったりするよね、
うんうんうん、
あちょっとね、この今回のまゆみさんの意図とは違う感じで僕の匂いフェチの箱が開いちゃったからいろんなものが出てきちゃったけど、
よかったねまゆみさん。
まあそんな感じでね、匂いっていうのはあります。あ、だから、
うん、
最終的にどう思いますかに関しては、
うん、
まあ、全然わかるわかるって感じ、
うんうん、
わかるわかるって感じ、
うん、
まあいろいろ TPO わきまえてねって。
どういうこと？
TPO わきまえてねとは思うけどね。
あ、うん、
そう、あの何でも嗅ぐやつって結構やばいから、
ほう
どうしたどうしたってなるから。
うん、
あとその、ね、その狭い範囲内で落ち着いてるならいいんだけど、
うん、
やっぱこうね、あのほらね、
うん、
だからあの知らん人に匂い嗅がれたらやっぱ気持ち悪いだろ。
ああ、まあね、
ああっつって
だから一言断ってもらえれば。
いや無理無理無理無理。いや例えばだよ、
うん、
僕も、まあ、今でもたまにありますけど、
うん、
ちょっと混んでる電車乗ってて、
うん、
あ、いい匂いするわ前に立ってる人って思うけど、そこはやっぱグッと我慢だよね。 なぜならってやるとわーって思われるからそれはそうですよ、うん、そういうことでしょ、うん、知らない人に匂い嗅がれたら普通はそうなるでしょ、う
ん、まあね、
だから、うん、気持ちは分かるよ、気持ちは存分に分かるけども、うん、気をつけようねっていう話です、うん、
いやそこは分かってらっしゃるよ、さすがにね、うん、
素朴そうですよ、
うん、
まあね、匂いの話大好き、
うん、
匂いの話をしてるのがいい、なんかある最近、
うん、
まあフレグランスな何かしらの部屋の匂い的にもとか、あと香水的にもとか、うん、まあ、洗剤だったりシャンプーだったりいろいろあるけど、うん、最近この匂いいいなとか思うのある？
そう、あのね、ワックスの匂い、
あ、
ワックスの匂いをいつも使ってる気に入った匂いのものがあるのね、
うん、まず
で あったのね、で久々にあワックス違うの使ってみようって思って、
うん、
なんかいろいろネットとか調べて、あこのワックス良さそうって思って、
ああ、
まあ、買いに行って、
ああ、
買ってつけてみたのね、
ああ
、うわってなんか
どっちのこれどっちの
違うって、
ああ違ったんだ、
うわってなって、
ああ、
もうあの元の買い直して、うん、好きな方を買い直して今使ってるんだけど、
確かにね、あの、
いや、
匂い物はね、匂い物はネットで買うのは良くない、
あ、ね、ネットじゃないよ、
あ、ネットで調べて、
調べて、で前使ってたやつなのね、それが
昔、
うん、使ってて、その時は大丈夫だったの、
うん、
で、あ、こっちの方がコスパいいし、
うん、
久々だけど、まあ、ちょっと使いまた使ってみようって思って買ったものなんだけど、
うん、
もうダメなの、
うん、
結局前のその自分の好きな匂いのワックスを買い直して、
まあでもそうだよね、ほら、やっぱ妊娠出産すると好みとかも結構変わるっていうから、うん、平井さんもね、2人出産してから好み変わったんだろうね、
そうね、今2人息子と娘を育ててますね、
うん、もう大きくなったんだっけ、
そうね、小学校1年生、
そんなにでかいんかい急にでかいな、本当になんだよ、
お父ちゃん
匂い変えてる、
うん、臭いなでもいい匂いだぞ、
やめろよ、男の方、男の子の方が何やって気持ち悪いっす、親父気持ち悪いっす、やめやめやめやめやめやめやめやめやめやめ、
太郎、
太郎なんかい名前が
な、花子な、
素朴普通はあ、そういったわけで今回もお送りしまいました三色丼、
はい、
ちゃんと済んだよね、全部、
あ、済んだよね、
全部話しました、うん、回収しましたので、はい、終わります番組では皆さんからのコーナー投稿をはじめ、ご意見ご感想疑問や質問などなど随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は5月11日金曜日です。以上、今回のお相手も、
一番好きな洗剤の匂いはボールドです。ボールド匂い大好き声優平井正幸と、
一番、あ、やめやめた、これはやめます、
何
危ない危ない危ない、ちょっと今日蓋が開いてるからいいのかと思ったけど、寸前のところでとどまった、危ない話はやめます。一番好きな食べ物の匂いはいろいろあるけど、バターの匂いやっぱすげえ好きかな。アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
バイバイ。
わかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。